Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。近所風を見に行く、そして怪しい探検隊北海道物乞い旅について、さらに椎名さんの今この時代社会の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
椎名誠、1944年生まれ。1979年より小説や写真の作家活動に入る。これまでの著書は300冊を超える。趣味は焚き火、キャンプ、どこか遠くへ行くこと。近所は公文社館、風を見に行く、そして角川書店館、怪しい探検隊北海道物乞い旅。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
と、2年半ぶりのご登場ということになるんですが、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこのところの椎名さんの著書で、まずはですね、公文社から出版の、風を見に行く、こちらがあるんですが、これはまあタイトル通り風をテーマに文と写真で構成された、見に行くシリーズの最新作ということになると思うんですけど、これまで海を見に行く、祭りを見に行くとありましたが、
はいはい、
今回は風ということで、まあ海とか祭りは見えますけど、風ってあまり見えにくい感じがするんですが、これなんで今回テーマ風だったんですか。
まあ風の中にはいろんな要素があって、まあ、空気ですよね。空気が動いていくんで、はい、まあ、風の中でどうこうっていうんではなくて、そうだな、そのどんな空気の中でどんな風景があるのかなという感覚でしょうかね。うんうん、
期間的にはどのぐらいの期間？
これは1年間。
あ、丸1年ぐらい。
あ、2年間ですね。
あ、
2年間やりましたね。
でもやっぱりそれだけ、まあでも2年間ぐらいと言いながら、本当に世界中、まあ日本も含めですけど、世界のいろんなところの場面があるわけですが、この本に登場する中で一番なんですかね、印象に残るというか強烈な風っていうのはどんな風だったんですかね。
まあね、僕が一番好きなところが南米の最先端にあるパタゴニアというね、
はい、
ところで、これはまあ世界で一番好きなところなんですが、
うん、はい、
風の国パタゴニアってよく言われるんですよ。
風の国、
はい、まあ、本当に風の強いところでね、
うん、
車のフロントガラスの前に鉄の網が全部こうつけてあるんですけどね、これ風が強い時に石が飛んできてね、
はい、
ガラス割れちゃうことがあるんですよ。そのくらい強いところで、飛行機もね、はい、軽飛行機降りてくると、あの鎖でね、あの車輪をつなぐんですよね、船みたいに。じゃないとね、風でひっくり返っちゃうのね。
そのぐらい強い。
まあそこで風、世界で一番まあいい風というか、
うん、
俺の好きな風が吹いてるところなんでね、
うん、
まあ、そこまで到達する、
はい、
いろんな世界の風を意識してましたね。
あ、
でもまあ風の中でね、いい風、よくない風ってのがあってね、
うんうんうん、
でパタゴニアがいい風だとすると、
はい、
よくない風は砂漠を探検隊で行った時に、砂漠の風っていうのはね、目に砂が入ってきますから、一番まあ嫌な風なんですよ。ただ砂が舞い上がって、まあ、ひどい時はあの、竜巻になりますからね、
うん、
だから風が見えるという意味ではね、
うん、
一番わかりやすい風は砂漠の風でしょうかね。
でもよしよしで言うとはかなり良くない方の風。
そうですね。ただオアシスに行くとね、
はい、
オアシスはだいたい高いあのポプラが生えてるんですよ、
うん、
でこれがね、遠くからでも風に揺れてるのが見えるんですよね。これはね、いい風なんですよ。
ああ、なるほど、
絶対に、
うん、あそこで揺れてる、あそこなんだと。
今まで 毎日過ごしていたところが茶色い砂が動いてる、風の世界でしょ、
はい、
だから茶色い風は良くないと緑の風は良いと、まあ、単純になりますね。
やっぱいい風悪い風もあって、あのパタゴニアはいい風、
いい風というか激しい人の心までこう響いてくるようなね、一人でいるとあ本当にね飛ばされちゃうんですよ人間が5メーターぐらい、
まあ、飛行機も飛ばされるぐらいしかないですからね、
ですからまあそういう意味では危険な風というかね心を揺すぶる風、
でもその危険だけどやっぱりそのいいやつなんだっていう感覚、
やっぱ周りの風景がね、そのスケールが全く日本とはもう桁違いに、
はい、
違いますからね、
例
えば一つの牧場の面積が一つの牧場ですよ、はい、それがね東京都ぐらいあるんですよ。
東京都
、
それでかいな。
でかいですよ。だから自分のところの牧場を横断するのにね、
はい、
テント泊ですけど2泊3日ぐらい、
そうか、分かりますよねそうか、なかなかこう調べるのも大変ですね、
自分は。そうですね、
本当ね、そうか、メンテナンスも大変な感じですけど、でもやっぱりそこを渡る風、まあ、渡るという悠長なもんじゃないのかもしれないけど、そこを流れる風がやっぱりいいのだと、
うん、近くの風、遠くの風、空中の風ね、山の風、全部違って見えてくるんですよね、で一番はっきり分かるのは雲ですよね、
雲、あ
の速い流れでぐわんぐわん行くときと、
はい、
それから空中で止まっていても風によってどんどんどんどん周囲が削られて、独特の形になるんですよ、レンズ雲って言われてるんですけどね、これはこの辺りでしか見られない雲で、
はい、
相当強い高い雲が相当強い風にやられるとそうなるらしいんですよ、
レンズ雲、
レンズ雲、
ほうほうほうほう、
これはねなかなかあの巨大な円盤がねこう宇宙から襲ってきたような雰囲気になってね、
あ本当じゃあ丸い感じなんですか、
凸レンズ
型、凸レ
ン、あ
ああそうなん、あじゃあ本当 UFO みたいな、
そうなんですね、
へえレンズ雲、
うん
うん、でもこれはもうそこでぐらいしか見られない、
まあオーロラがねあの北の方で見れるとすると、まあ、レンズ雲はパタゴニアですね、
へえそうか、じゃあやっぱりそこ、まあ、雲もねやっぱりだから風が作るものということでいうと、そこが本当唯一無二って感じになってきますんでもね、
そうですね、
まあでもその何ですかね、先ほどもおっしゃいましたけど、まあ、風ってやっぱり物理的には空気の運動に過ぎないじゃないですか、基本的には、でもやっぱりそこにやっぱ魅力がかなり詰まる、ということになるんですかね、
あの例えばね、あの北の方の漁師さんなんかのところも取材に行くんですね、
はい、
そうすると寒い時期に来ましたけども、だいたい漁師さんというのはねあのいつも海に出てるわけですから風に吹かれてるわけですよ、でね、みんないい顔してるんですわ、北でも南でも漁師っていうのは海の人はね、やっぱね風が刻んでるんだと思うんですね、そのしわしわなりね、
はい、
険しい厳しい顔とかね、
これ
は風が削っている、ね、もう5、60年削ってきた顔だなと、
そうか、そこから削り取られてこれが出てくるみたいな、
そうですね、写真を撮るときだからそういう意味では力が入りますよね、
はいはい、へえ、そうですか、でもやっぱ風ってそのやっぱりその空気の流れとともに、まあ、いろんな要素も当然含んで、まあ、温度だったりとか匂いとか湿度もいろいろあると思うんですけど、その辺も含めてなんか風が持つ魅力っていうのはどういうことなんですかね、
例えば冒頭で、まあ、から風で一番イメージするのは関東でいうと、まあ群馬県の、
はい、
赤城おろしのね、から風じゃないですか、
かかわ殿下と、
かかわ殿下、
はい、
やっぱこれもね風がなんかこう影響してんじゃないかというね検討をつけてかかわ殿下を探しに行きましたね
そうです、これは関連があります、
どうだろう、こじつけになっちゃうかもしれないけどね、でもあのみんな言いますよ、やっぱりかかが強いのはね、やっぱり風の強さに立ち向かっていく、まあそこにあるんじゃないですかなんてね結構地元の人は言ってましたよ、
でもやっぱりそれもやっぱ風が刻むものみたいな、
まあそうです ね、根性をね
さっきの涼さんの話じゃないですけど、やっぱりそこは本当厳しい、圧倒的に厳しい環境だからこそなんかそこはねエジが立つみたいなところがあるんでしょうね、
そよ風ばっかりのところで育ってる顔とね、やっぱり赤城おろしの中で育ってる顔はやっぱり違ってくると思うんです、同じ人間でも、
そうですね、
実験してみたいぐらいですね
風の穏やかなところと、人間の顔もそうでしょうし性格的なものもそうなのかもしれないけど、全て、まあ、人間以外の部分でもその風が強いという感じになると、さっきのパタゴニアのなんか写真もありましたけど、木とかもすごいじゃないですか、
全部ね風の行く方向に向かってあの腰が曲がったような感じでね
冗談みたいな、だってあれって別に、吹いてなくてもあれの状態なんですよね、もうね、基本は
こう固まっちゃったんですね
、はい、ああいう感じになっちゃう、でもそこはあれ一つでもう芸術作品足りえるぐらいのものになりますよね、
その木のね、あの一生みたいなものが こういう格好で、ね、うんうんうん、形作られちゃうんだという宿命みたいなのあるでしょ。
そうですね、
木にも植物にもね、その風の強いところではその宿命があるんだなっていうのはね、
うん、そうですよね。だからそこが本当木にしても本当にただ直線的にまっすぐ立ってるのと、ああいう木だとやっぱり魅力どっち感じるかって言ったら、圧倒的にやっぱりパタゴニアの木の方なんかなっていう感じ。
まあそうですね、苦労したな、うん、前っていう ね、 そうですね、気になりますもんね。
うん、だからやっぱそこは本当に刻んで作っていく要素になるのかなっていう感じはするわけですけど、
うん、
まあでもね、椎名さんもちろんその今回写真もたくさん撮ってるわけですが、風をテーマに写真を撮る難しさとか楽しさみたいなのってどうですか。
うん、風ってね、やっぱりね、風に揺れている、まあ、草花であるとかね、はい、それこそ梢であるとかね、うん、そういうのだと分かりやすく撮れますけども、
うんうん、
そうでない場合ね、まあ、例えば長い髪の毛、女の人が風でこう髪の毛がなびいてるとかね、
うん、
いう風な風景になっちゃうけど、なかなかそういうのはいないですよ。
そうですよね。
ですからまあ、イメージとしてね、うん、いかにも風の強そうな。どこだったか、下北半島ではね、
はい、
すごい荒波があって、その上を風に逆らって飛んでる鳥が、進めなくてホバリング状態になってるというのは撮りましたけどね、
う
ん、ただ写真撮りますとどうせ静止してるわけですから、
そうですよね。
それは分からないんだけどね、
分からないですよね、本当はもうなんか抗って本当 空中に止まってるみたいに見える、
そうなんですね、
なんだけど、写真撮っちゃうとそれは分かんない、どっちでも、
まあ、ね、スチールの悲しいところでね。あとは文書でそれは説明するしかない
ですけど、そうですね、でもやっぱそこででもあえてそれは風の写真を撮るということでは、なんか工夫するとか気をつけるところはあるんですかね。
例えば静止していてもね、
はい、
歩いてる人も静止してるんだけども、前かがみになってるとかね、背中を丸めてるとかね、
うんうんうん、
そういうところで表すことができるんで、
うんうん、
そういう狙いは結構やってましたね。
Let's get knowledge with fun。
そしてさらに、角川書店からは怪しい探検隊北海道物乞い旅、こちらが出版ということで、まあ、椎名ファンにとっておなじみの、そして待望の、怪しい探検隊シリーズの書き下ろし最新作ということで、怪しい探検隊も長いですね。
長いですね。
何年ぐらいですか。いや
いや、30年ぐらいやってんじゃないですかね。
確かに一番最初のやつが出たの多分1980年ぐらいだから、もう30年以上ですね。
以上ですか、
ね、以上ですよね。
あ、バカですね。
でも今回久々にそれが復活という、これ帯には13年ぶりの復活となってますが、そんなに久々でしたかね。
そうですね、うん、入れ替えるわけですよ、それはね、メンバーがね、
メンバーが、はい、
でまあ残る、軽いって残る人もいますけども、
うん、
ずっと残ってる、あれですよ、妖怪のようにして残ってる俺だけですよ。
それ以外はもうかなりリグト的にやってるということですね。そうですか。でも改めてじゃあそんな唯一の生き残り、椎野さんが語る怪しい探検隊というのはどんな探検隊なんですか。
そうですね、まあ、生き残ったって言っても死にたいとわけないんだけどね。これまでやつだから、ね、まあ、それぞれ、一家を成してってね、それぞれがなんだろう、分派活動で。
それぞれやってる。
本体はね、ちょっと別な方向に浮気したりなんかしてね。
うん、
で、まあ実は怪しい雑魚釣り隊というのは途中にあって、
雑魚釣り
隊。雑魚、はい、魚の雑魚ですね。
はい、
釣りを主体にして、まあ、全国あちこち行くということはやってたんですよ。
はい、
でもこれはメンバーが20人ぐらいいまして、男どもばっかりですけどね。
はい、
で若いのから、年寄りまでいまして、これが中心になってますね、今度の怪しい探検隊は。
なるほど、なるほど。
ですから、まあ、ダブっていると言いますか、
うんうんうんうん、
兼任というか、ね、ただブランド的にはね、雑魚釣り隊よりは探検隊の方が上なんですよ。
なるほど、じゃあ格上、まあ、昇格した感じですね。彼らとしても
そうですね。
そうですか。じゃあ見事、晴れて昇格したメンバーたちが繰り広げる、
どういう格だか分かんないんですよ。バカの格ですね。
いやいや、
バカ度ですね。
いやいやいや、もうでも昇格もうおめでとうですけどね。でまあそれが、じゃあなんで今回は北海道物乞い旅というの
ですか。これはね、はい、前からね、まあ、そういう連中と長い旅をしたかったんですよ。ま
あ、
せいぜい雑魚ついたあと2泊3日ぐらいの関東近辺、
まあ、釣りですもんね、
はい、は10日ぐらい一緒に、
うんうん、
まあ、10人ぐらいでね、
はい、
テント暮らししながら旅をしたいと思ってたんですが、
うん、
それにはやっぱ北海道が一番分かりやすいですしね、
うんうんうん、はい、
それから最初の企画は、 物乞い旅ですから、
物乞い旅、
本当にね、何も食えなかった時は路上に、座ってね、なんかくださいってね。
あ、その本当にリアルな物乞いだと、
やろうと思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
で、これは昔僕はどっかやっぱ南米で旅をしていてね、これはチリからアルゼンチンを陸で、越える時があったんですよ、
はい、
まあ、男3人だったんですけどね、うん、その時にアルゼンチン側で迎えに来ているはず の、うん、思い出したメンドサ、ホセメンドサっていう野郎がね来ないんですよ、来てないんですよ、
ホセメンドサ来ない、
メンドサ、はい、でずっと待ってても来ないんですよね、
はいはい、
それでそこで、ね、じゃやがてね、イミグレーションの人がね、うん、もう早く行ってくれって言うんですよでそれ以上言うと怪しまれちゃうから、うん、で3人で歩き出したんですけどね、うん、距離長いんですよ、何百キロありますからね、目的地まででそんなことは予想してなかったから、うん、大したもん持ってないんですよ、
はあは
あ、それで水だってあんまりなくなっちゃったしね、うん、それでしょうがない谷川の水を飲んだり、うん、木の実を食べたりね、うん、もう本当に日持ちいいね、
はい、
でやっと農家があって、うん、そこでまあ農家の人を見つけてもね、不安そうにね、僕は多分銃を持ってるんでしょうけどね、
うん、
男3人がほら来るわけですから、外国人が
相当怪しいですね
でわけ話してね、うん、お金が払えますから、
うん、
なんか譲ってくださいと、
うん、
それでね、翡翠の足を一本もらいましたね、安くね、それで味を占めてね、こうもらいたいんだけど、なかなかないんですよ、家が。
ああ、なるほど、なるほど。
結局、うん、自分たちで、獣を捕まえようとかね、なかなか獣は捕まんないんだこれが。
まあ捕ま
ん
ないでしょうね、そらね。
だからそれで苦労したことあったんでね、
はいはい、
日本でやったらどうかなっていうのがね、僕の頭の中にあったんですよね。
あ、なるほど。
でそれには食料豊富な、うん、と思える、
うんうん、
北海道がいいだろうと、
うんうんうん、
それで行ったんですが、いろんなその誤算が
まあかなり、ね、こう誤算というのはかなりネガティブな響きですけど、ポジティブな方の誤算が相当と来てるかな。
まあ、結論を言えばね、はい、北海道の人が良すぎたということがありますね。
そうですね、まあ、確かにそうですよね。これは本当にこんなにいい人なたちいっぱいいていいんだろうかってぐらいな、
ね、
ぐらいな感じですけどね。
最初の僕のプランはね、うん、一切こちらから事前に連絡はしないで、
はい、
まあ、知ってる人を探してね、何人かいますからね、
うんうん、
でくるくるこういうわけなんでお米くださいとかっていうつもりだったんですよ。
あ、もう本当アポなしで行ってって、はいはいはい。
まあ、ところがでもまあ僕は隊長なんで、うん、一応役割をこうつけてね、
はい、
それでまあ一番食いしん坊のやつにね、うん、ちょっとその役にさしちゃったから失敗したんですけどねそいつはもう空腹を恐れるあまりね電話かけまくったんですね。
あ、なるほど。いろんなとこ保険をこうかけて、しまった。
し
まったんです。
もらいすぎなんですね。
じゃあ、ちょっとそこ役割分担で若干、そこがあったという
か。ミスキャスト。
ミスキャスト
でしたね。
でしたか。なるほど。じゃあ、その辺の顛末はね、ぜひじっくり読んでいただきたいんですけど。
読むとね、あれですな、あんま読まれたくないような気がするんだけどね。でも、こういうふうにして、行き当たりばったりで、人の人情に触れるっていうことがね、
うんうん、
まあ一つの結論的に大きな収穫でね、
うんうんうん、
物だけじゃないわけですよ。
ああ、そうそうそう、
その物をくれる心って言うんですか、
うんうん、そうですね。
だから僕は楽しみにね、その、
うんうん、
あげる準備をしてるわけですよ。くれる準備をね。
はいはいはい。そうですよね。まあもちろん物は豪華だけど、それ以上にっていう感じですよね、それね。
そうですね。その心意気気持ちですね。
そうか。それが一番の収穫物みたいな、まあでもね、本当怪しい探検隊はこれまでも、まあ実際行き当たりばったりが基本だったと思うんですけど、でもやっぱその中で、やっぱりこの物乞いはやり残したことだったんだという感じ
です。まあ実際にね、うん、路上に座って、うん、通る人に頭下げて何かくださいまではいかなくて済んだんですけどね、
うんうん、
それでも魚なんかは自給自足ですから、
うん、
結構釣ってね、で釣ったんだけども、またこれ僕のキャスティング失敗してちょっとそのアホなやつに管理頼んじゃったからね、
まあ、
もう素晴らしい、もう大変なこと、事件が起きた、
はい、
まあ、これ、本読んでもらえればね、あるんですけどね、
はいはい、まあ、それもね、かなり大変ですけどね、
もう殴ろうかと思いましたね、せっかく確保した、北海道ではすごくおいしいねと言われてる黒頭カレーというのがあるんですけど、
はい、
これを全部カラスに持ってからやったって
ここがかなりハイライト。
大量なんですよ。
大量
で、ね、みんなウキウキしてね、
うん、
そんで 今日はねカレーの刺身食い放題だぞもうこんなね幸せな日はないんだぞと言っていた日の日、うん、惨劇
があるという、まあそこ相当インパクトでかいですよね、それね、はい。まあでもね、この今回の旅、先ほどもおっしゃっていただきましたけど、やっぱりそのものをね、まあいろんな方からいただくというのはそうだけど、やっぱその人情に触れるというところが本当に大きかったのかなっていう感じがするわけですけど、やっぱり
思いがけないくらいね。まあ北海道の人って昔から大勢でこう、まあジンギスカン好きですからね。はい、野外でわーっとこうやるの好きなんですよ、うんうん、で僕らはそういう団体ですから
まあ
ぴったりですね、いつも野外宴会だったですよ
そうね、やっぱりこの旅をでも総括するとやっぱりそこに尽きるという、
そうですね、
本当に人っていいんだなって、いう感じなんですかね。今回の復活、怪しい探検隊の復活を機にまたこれはシリーズ化、
もう出てますね、反省も含めてねじゃあ南はどうだと今そういう話が出てたんですね。
そうですよね、これはじゃあ具体的に進むかもしれない。
かもしれない
ですね。かもしれないですか。じゃあ本当に物乞いになるかもしれないし。
だから本当のもうお金はね、一人1万円しか持っていかないとかね。でガソリン切れたらどうしようかと、じゃあ働いて稼ごうと。
そうか、そうね、もう面白そう。これ、中でもちょっと触れてました、映像展開とかもあるんですか。
映像はね、そういうものをそのドキュメンタリーとしてね、はい、もうひもじくて倒れそうなところをちゃんと撮影して、でちゃんとした作品にして、上映して、資金を稼ごうと。
いう構想はちゃんとあって、
まあ、構想だけ
まあ今回素材もまああるということですね。
そうですね、
じゃあこれ日の目を見るかどうか、まあ、
日の目を見て、まあ1週間興行して、かなりの収穫があったら次の資金になると、はい、じゃあわらしべ長者
じゃあこれもかもしれない、はい、まあ、この辺もちょっと行き当たりばったり感がいいですね。 Let's get knowledge with fun。蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。公文社から風を見に行く、そして角川書店から怪しい探検隊北海道物乞い旅が出版となっています。まあ本当に自然の中に身を置いて日本世界を旅し続けるという椎名さんなんですけど、そんな椎名さんの目に今回の東日本大震災はどのように映っていますか。
結構僕東北にいっぱい友人がいますのでね、はい、もろに被害受けたケースが何件もあるんで、まあ、非常にこれはもうなんか言葉にならないくらいのね、我々ものを書くものは何かここでものを書くというか発言するというか、まあ、そういったことで何かしなきゃいけないんだけども、言葉を失ってしまったっていうのがね、作家の仲間で多いですよ。単純な安易な言葉では表現できないというね、例えば陸前高田なんか僕の知り合い結構いたんですけど、もうほとんど街が変わっちゃいましたからね。そうするとね、本当に言葉ないですよ。で何年っていうか、その時間をもう少し経てからね、考えたり書いたりする作家が多くなるんじゃないでしょうかね。僕なんかもそうですね。
なるほど。そしてまあ今回の震災ではその原発の事故もあって、これはもう本当半永久的に自然が汚れてしまうというような感じになっちゃう、可能性が高いわけですが、このことについての椎名さんの見方というのはどうですか。
僕はね、あの時、まあ、東電なり保安院なりがこう記者会見してね、いろいろ発言するでしょう、はい、あれかなり見ていました、きちんとその時間とってですね、である時僕は耳を疑ったんだけども、汚染水、かなり汚染された水を海に流しましたよね、はい、あの時にね、彼らが言った発言はね、海は広くて大きいから、やがて希釈されて直ちに人体に影響になることはないだろうというようなことを言ったんですよ、うんうんうん、で海は広くて大きいなんていうね、小学校唱歌みたいなことをね、うんうん、このおっさんはなんでどういう気持ちで言ってんだろうと僕は思ったんです、うんうん、海はね、そんな広く大きくないんですよ、うんうん、それはね、僕はよく小学校とか中学生の子供なんかに講演するときあるんですが、そのときに話をすることがあるんですが、それはね、地球というものを考えるときにスケールをちっちゃくするとね、はい、地球の構造がよりよく見えてくるっていう、うん、まあ、はい、尺度のなんだロジックがあるんですね、はいはい、である本、地球がもし直 径100センチの玉だったらという、はい、これ子供向けの絵本のような本があるんですが、うん、これをねいつもテキストにしましてね、うん、1メートルの地球にすると、はい、大気はね1ミリなんですよ。
大気は1ミリ、
1ミリ、うんうんうん、だからほんの薄い被膜のようなものが、うん、まあ、空気ですね、はい、覆ってるだけなんですね、うん、だからエベレストが 0.7 ミリの高さになるので、うん、まあそこに登る人があの酸素ボンベ必要になるのはもうそういう意味でわかるわけですよ、
うん、
そうですね、それから一番深い海溝が 0.9 ミリ、
うん、
で海の深さの平均が 0.3 ミリ
0.3 ミリ、
非常に浅いんですよね、うん、そして
本当1枚の膜ぐらいの感じですね、
空気と同じですよね、
うん、
で地球全体の水が、うん、の量ですね、はい、量がね 660cc なんですよ。これはねビールの大瓶1本ぐらい、
そうですね、
ただそれ全部海水なんですが、うん、その中に淡水が 17cc あって、ただしそのうちのね 12cc は南極と、まあ、氷河の氷で凍結してるんですね、
うん、
で循環している川とか海にこう流れて蒸発して山に来て雨になって循環している水が 5cc なんですね、
うん、
だからこの直径1メートルに住んでる人々は、うん、そのスプーン一杯ぐらいの水で生きてるんですね。
それをみんなでなんとか融通し合いながらやってる、
しかもね案外これ気がつかないんだけども、はい、水っていうのはどこからも供給されないんですよね。よその天体からとか宇宙からね、
そうですね、
一切、
うん、
ただね土はね供給されるんです、うん、宇宙から宇宙人、これはエイリアンではなくて、うん、塵ですね、
はい、
これがね毎日ね100トン落ちてるんですよその有史以来、
はい、
まあ、恐竜がいた頃から当然ね、
うん、
だからね地球は太ってるんです。
土はどんどん増え
て、ただ水はね絶対に供給されないんで、これはもう循環してるだけですから、うん、ちょっとでも汚したらばそれはやっぱり汚れを取るためには相当時間かかるんですよね。でそれの源になる海っていうのは海から水が蒸発してそれが雲になり山にぶつかって雨になるわけですから、
うんうん、
この海を怪我しちゃう汚しちゃうとまあこれ取り返しのつかないことになるんですよね。でしかも地球は自転してるわけですから、
はい、
その海はどんどんどんどん動いてるわけですよね、うん、世界中を、
うんうんうんうん、
ですからね陸地みたいに直径何キロとかっていうふうな区分では測れない流動的な世界なんですね。それをね大きくて広いから安全ですなんていうね、
うん、
そのなんだろう幼児のような発想する、
うん、
エキスパートっていうのに対してね怒りを覚えるぐらい僕は、
うん、
批判的な気持ちになりましたね、
うん
うん、しかも、物質によっては半減期が2万年なんていうねほぼ永久じゃないですか、
うん、
それを海に出しちゃうっていうのはね国家的というか世界的な犯罪ですよね、
うんうんうん、そういうね本当にちょっとだからいいでしょう的なのはでは全然なくて、もともとちょっとしかないんだからっていうところですもんね、そうか、うん、まあでもね本当に今回のその事故とかまあもちろん震災そのものですけども震災で、うん、我々はどう生きていくことになるのかっていうのがまあいろんな意味で本当大きく問われている部分があると思うんですけど、まあ先ほどやっぱり言葉を失ってしまった感覚というふうにおっしゃいますが、我々が持つべき視座とかアクションはどうしたらいいのかなって思うんですけど、
何がどこまでが真実でね、
うん、
どこが隠蔽されていてどこが歪曲されているのかというのを大人たちがきちんと見極めて、うん、で共通したその知識なり理解なりあるいは怒りなりをね、もっときちんとオープンにして研究して蓄積し行動しなきゃいけないと思うんですね、
うん、
でまあ、これはダダ漏れだから当然そうなったという結果はあるんだろうけども、一つだけまあ良いかどうかわからないんだけども、うん、プラスに考えてもいいと思うのはかなりのものが情報として全国民が知るところになりましたよね。
そうですね、
はい、でこれは日本という国のまあ利用がねそういう情報を割合自由に収集できるという状況にありますよね。でこれねなぜ僕そんなこと言ってるかというと、アメリカの 9.11 の時にね、うんうん、僕は2週間後にミャンマーに行ったんですよ、ビルマですね、
はい
はい、驚いたのはねミャンマーの国民はね誰も9.11 の事件知らないんですよ。
事件そのものを知らない、
そのものを知らないです、うん、これは軍事国家ですから情報統制してますから、
うん、
新聞もラジオも一切それ流さないわけですね、
うん、
でインターネットが普及するかすごくどうかの瀬戸際だったんで、
うん、
市民はほとんど知らないですよね。ですから まあ、まあ北朝鮮もまあ多分そういうぐらいの状況でしょうけども、うんうんうんうん、中国もあの天安門事件起きた時は国民知らなかったですからね、はいはい、ですからまあ隠蔽国家ってあるわけですよ、うん、もうガチガチのね、うんうん、だそういう国ではないんだという今のところのね、うんうん、まあ、情報のまあ流通が柔軟にいっている、うんうんうん、まあ、これはあのそれをきちんと取材してある意味では嗅ぎつけて、うん、露呈させたというジャーナリズムの力もあるんだと思いますけどね。でもそういうのを、まあ、軍隊とか、うん、何か他の力を使って強引に口止めしない、うん、隠蔽できないというね、国であることだけはね、うん、僕はいいと思いましたね。
まあでもね、本当にこういった状況を経て改めてやっぱ自然との関わりっていうところもこういろいろと考えるところはあると思うんですけど、その辺はどうですかね。
これはまあさっきの話と通じますけどもね、うん、ものによってはかなりの時間が経たなければわからないものがいっぱいありますよね。何が起きたのか、うん、何を起こしたのかということをね。でこれはあらゆるまあ人知を尽くしてですね、これは追跡記録していくべきであるし、うん、それからよその国にどんな影響を与えているのかということも国家の責任としてね、うん、これはやるべき機関なり組織なりを作るべきだと思うんですよ。でないとね、まあ、例えばさっきの話じゃないですけど、海を汚した結果はどうなっちゃったのかという責任問題がこれ出てくると思うんですよね。どっかで、なんだろう、日本が犯した管理のミスに対する、まあ、糾弾みたいなものがね、うんうん、国際的に起きてほしいと僕は思ってるんですよ。
起きてほしい、
で、それを起こすムーブメントも日本人が加わってやった方がいいと思うんですね、うんうんうん、できちんとそれをまあ、判定するというか、うん、何でしょう、確認し確証し、うんうん、そして、まあ、できれば叱るべき、まあ、懲罰と言ったらどうか分かりませんけどね、うん、あの責任を果たせさせるということなのかな、うんうん、償わせるということなのかな、それは必要だと思うんですよね、
うんうんうん、でそれが結局その自然との関わりの中でもということになってくる
んですね、まあ、いろんな本読んで怖い本も読みすぎちゃったかもしれないんですけども、やっぱり遺伝子とかね、それから植物の突然変異とかね、こういうのは、まあ、かなりこういった放射性物質が影響を与えているんですよね。これはね、でこれなんかは時間が経たないとわからないんで、環境はただ津波でこう破壊されたのとは意味が違いますので、今度のこの放射性の問題はね、うんうんうん、はい、その辺はまあチェルノブイリなんかの例もあるんでね、うんうん、これやっぱり日本人はすぐ忘れてしまうという悪い癖もあるんでね、10年もすると、うん、その辺どこかきちんと監視する、うんうんうん、組織なりね、機関なりが欲しいですね、
うんうん、まあ、震災後の世界を生きる、まあ、子供たちに椎名さんから届けてあげたい言葉というのはどういうものがありますかね。
エネルギー問題を次世代の、まあ、力がね、もう少し学業としてあれやっぱかなり勉強しないとエネルギー問題というのは分かりませんからね、ここに対して子どもたちの注目度が高まったと思うんで、うん、それをさらに、まあ、強いて言えばノーベル賞を取るぐらいのね、そのエネルギー革命を起こすぐらいな、うん、もう原発なんかはいらなくてももっと今の生活を維持でき、世界中ができれば原発なんかなくすというようなね、そういった方向に学問を高めてね、まあ、発明家とか、うん、発見家とかそういった方向に実際の子どもたちが、才能を伸ばしていってくれる一つの起爆点になればいいなと思ってますね。うん、
なるほど。
そして今の大人たちが、うん、今起こしたことに対する、まあ、詫びですね、お詫びということでそういう機会を与える方向づけをするというのが国家の仕事だろうし、政治家の仕事だろうし、科学者の仕事だと思うんですね。 Let's get knowledge with fun.
さて、もう一つトピックとして、椎名誠ネットミュージアム旅する文学館、こちらもオープンしてますね、
はいはい、
これも新機軸という感じですけど、うん、これ内容としてはどういったものというふうに紹介すればいいんですかね。
ね、うん、これはよく間違えられるんですけどね、僕のホームページじゃないんですよ。
あ、はいはいはい、
僕は実は一切何もしてないんです。
あ、そうですか、はいはい、
僕の周りにいるスタッフが10人ぐらいがチーム組んで、うん、かなりなんかいろいろやってましたね、2ヶ月ぐらい準備して、
はいはい、
それでいろんな各エキスパートが参加して、うん、 まあその意味ではね、僕の周りにね、各種いろんなプロフェッショナルがいるんだってことは今回分かったんですけどね。
なるほど、なるほど。それ再確認みたいな。
一生懸命やってくれてね。はい、で、時々僕がやる仕事って言ったら、何かこう、生の、原稿用紙にね、実質でね、こういう概要についてのタイトルを書いてくれとか、ちょっと紹介文書いてくれとか、まあ短いですよ。うん、そういうのをこう言われる前に僕は書いてるだけでね、僕コンピューターやりませんから、わかんないんですよ。
なるほど。そうですか。
で、蓋開けてみたらね、なかなか素晴らしい、ものができていてね、面白かったですね。あ、そうなのかと思ってね。
そうそう。だから最初聞いた時、ちょっと椎名誠と IT、こういったものって、なかなか対局かなって思ってたんですけど。
全然ね、無関係な世界。
ところが周りのエキスパートたちが、ガチガチっとこう作り上げてくれた。
どんどんやってくれちゃってね。もういいよというぐらいまでね。すごいですよ。
すごいですよね。僕もね、ちょっと見させていただきましたけど、かなり充実の内容というか、ね、もうこう記録もそうだし、びっくりしました、
ね。例えば、そのね、僕がやったらいろんな本出してきた30年なんですよね。
はい、
で、もう自分じゃ全部自分持って本持ってないし、何冊出たかも知らないんですよ、実はね。
はい、もう何百冊の世界、
はい。はい。そして、同じ本でも別装丁になったり、別会社が出したりするんですよね、はい、それから文庫があるでしょ、
はい、
文庫も二次文庫三次文庫ってなってね、うん、もう分からないんですよ。
もうご自分の中で収集つかない、
ね、まあいっぱい書いたなと、ね、そしたらね、スタッフがきちんと全部調べてくれて、オリジナルは何点で文庫は何点っていうふうにね、はい、だから今度のこの、こういうコンピューターが入ってくるとね、そういうことができるんでね、あ、そうか、こんなに俺やったのかと思ってね、扱い品目の多い作家だなと思って。
そうだ、著作のあの履歴とかを見ても、一番最初だって実務所のとこから入ってますからね。
そうなんですね。そうなんですよ。
作家椎名誠以前のものからね、もうちゃんと入ってるってのがすごいんですけど、じゃあもう出来栄えは相当ご自分でも評価高い。
かなり参考になりますね。
参考になりますか。僕が見ててすごい面白いなと思ったのは、今回名誉館長の目黒浩二さんとの対談もこうガーッと今アップされてるじゃないですか。あれもう本当なんか裏話満載で、椎名ファンにはちょっとたまんない内容ですけど
ね、きちんと彼ね、毎月僕の家に来てね、昨日はちょうどそうだったんですよ。
です
第何回目かな、4回目かな。
はいはい、
で、2時間ばっちりね、聞くんですよ。
はい、
で、相手は文芸評論家のプロですからね、
はい、
読み方がほら、半端じゃないわけですよ。鋭いんですよ。で、まあ、この部分とこの部分はね、良いと。で、ここはね、余分だと。で、このエピソードは本当か嘘かとかね。
厳しい追求
ですね。で、これは本当だと思うとかね。それなぜかというととかね、来るんですよ。
もうだって、もう対談の中でしばしばタジタジしてますもんね。
取り調べにあってみたいな。
でね、本当それだけ厳しい追及の中で、ご自分でもちょっと忘れてたようなこともかなりこう掘り返される。
そうなんだ。だからね、そういう意味ではね、なんだろう。自分自身、やっぱね、若い初期の頃っていうのはね、かなりね、なんて言うんだろう、下手なんですよ。早い話がね。今ならこんなこと書かねえぞとかね。もうちょっと文章の使い方あるだとは当然ですけどね。
はい、
まあ、成り立てのほやほやの、作家成り立てほやほやの頃の頃から始まってますから、その追求はね。
特に今、かなり初期の方だったりしますね。
そうなんですよ。
はいはい、じゃあもうかなりこう刺されるわけです
ね。一対一でね、こういう感じでやられてますからね。
なるほど、尋問を受けてるわけです。じゃあそれも軸読んでいただ
いて正直に答えるわけですよ。これはね、嘘というのはしょうがないですからね。
まあそうですよね。後でバレちゃいますね。いろんな意味でね。そうですか。ね、だから本当ね、でも他のコンテンツも手書き原稿とかもね、アップされててね、びっくりしますあれもね。
読めない字がね。
あれなんか、50音のちゃんとサンプルモードがあって楽しいですよ。いや、まあ読めますけどね。でも、ああいう感じででも、実際に原稿用紙に書くんですね。
書いていたのが今から10年ぐらい前ですかね。10年ぐらい前からワープロに転換して、多くの僕の担当編集者が万歳って言ったそうですね。
解読時間が。
各社に大体一人ね、僕の字が読めるプロフェッショナルいたんですよ。その人は下向いたそうですね。
あ、これちょっと重複しなっちゃったみたいな。そうでしたか。じゃあ、それもね、見ていただきたいですけど。で、じゃあ、まあ、そこにもね、ですから、いろんな詳細な、情報とかも随時アップされるんですけど、まあ、今後アップされると思うんですが、新作も続々という、毎日新聞社からは、下駄でカラコロ朝帰り。
はい、
これは
エッセイですね。
ですね。それからマガジンからは、わしらは怪しい雑魚釣り隊の方です ね、
そうですね。
エピソード3。
エピソード3ですね。
マグロなんかが釣れちゃった辺。釣れちゃったんですね。はい、はい。はい。これが出て。で、あと、文芸春秋から10月末予定で、空を見てます、泣いてます。
はい。
これは、
これはね、純文学です。
小説。
今年、僕10年に一遍ぐらいいいの書くんですよ。はい、まあ小説ね。
はい、
文学界っていう、まあ、割と固い純文学系の雑誌に、うん、まあ、かなり僕長い間連載してましてね。で、これがまとまって、で、何度も手を入れて、うんうん、で、厳しい編集者がついてるんでね。
はい、
それで、挿入する話とか撮る話とかいろいろやってね、ずいぶん時間かかりました。でやっと枚数で550枚ですから結構長いんですけどね、
はいはい、
これが10月に出るんですが、8年ぐらい前に書いた純文学で黄金時代っていう小説の続編で、まあ、あの詩小説なんですね、
はい、
8年間の間にやっぱ僕も年を取って、まあ、作家としてはここから先もっと踏み込んで書かなきゃいけないんだというようなことがいくつもありましてね、
うんうん、
だから今までちょっと恥ずかしいんで書かなかったようなこととかね、
うん、
母親が見るからあの書かないでいたこととかね、うん、まあ、母親はもう亡くなりましたんでもう読まれないなって気持ちもあるんで書いていくとかね、
うん、
そういう、まあ、いわゆる文学にはなってると思いますね、う
んうんうん、じゃあこれは本当に、じゃあまた作家椎名誠としてもこれはちょっと新たな展開になりうる、
はい、と出版社は言ってますね
まあね、10年に一遍はいいの書くと、じゃあもう本当にその周期がまた来てるし、
そうですね、書かざれないテーマだったんでね、
うんうん、そうか、じゃあね、こう潮目がまた一つ来てるのかなっていう感じはしますね。
まだ書けるうちにね。
本当にですから、そういった意味では椎名さんね、お年を召したというふうにご自分でおっしゃいますけど、でも全然こう精力的な活動は衰え知らずじゃないですか。
これはね、うん、あの友人たちに感謝してますね。僕はね、かなり若い友人がたくさんいるあの人間だと思うんです。
は
あ
は
あ、20代からいますからね、まあ、男親父ばっかりですけどもね、
うん、
30代40代が一番そうとしては多いかな。
あ、今いるお友達、
ですから僕の息子ぐらいのやつらがね、
はいはい、
一緒に遊んでんですよ、しょっちゅう酒もまあ3日に1遍ぐらい新宿で飲んでますけど、うん、そいつら集まってくんですよね、
うん、
今日もこれから夕方そうなんですけどね
そうですか、
今日は8人ぐらい集まるでしょう。でそいつらと話してるとね、うん、それはやっぱりあの何ですか、あの芸能界とかなんかこういろんなあのみんながこう週刊誌で見たりテレビ見たりなんかして話しているようなことは僕あんまり好きじゃないんで、
うんうん、
聞いてもしょうがないしね、
うん、
で彼らもそういうことよく知ってるからもっと別の話をしますけどもね、
うん、
世代によって随分考え方が違うんだなっていうことは、
うん、
そういう若い仲間の友人たちとの付き合いでかなり分かってきますしね、
うんうんうん、
僕もそれなりに彼らに、まあ、一応年長者としてはね、こういう時はこういうふうにやった方がいいんだよというふうな、まあ、一応生意気にもね教えてやることもできるんでね、
うんうんうん、
一応役割を果たす時もありますよね。
へー、そう、
それが多分ね僕のなんかこう非常にこうパワフルな元になったような気がしますね。だって奴らと一緒に泳いだりね、潜ったり野球やったりね、本当にやるんですから一緒に
それは衰えてる暇ないじゃん。
そうですね、5、6年前なんかね野球やって負けなかったですもんね、うん最近ちょっとね、あの、はい、動体視力が弱ったみたいで、
はい、
あのホームラン打てなくなりましたけどね昔から僕は あの子供の頃からね、うん、いつも遊びの名人で、
うんうん、
なんかね10人ぐらいいつもあのトトを組んでね、その先頭立ってまあ走ってたわけですよで遊びのバカな遊びを考え出すのが上手くてね、それが一生続いてるって感じですかね。
そうか、じゃあ本当永遠のガキ大将です
ね。まあガキ大将ですね
永遠の若大将じゃなくて永遠のガキ大将だ、
ガキ大将ですね
本当にすごいなそれは
楽しいですよ、だから
楽しいですよそれね、あのゲストにいらっしゃるときにいつもお伺いしてるんですけど、このところの旅のトピックスって何ですか。
今年はね、あのああいったあの災害もあったし、
はい、
ちょっとドメスチックにあの過ごそうと思ってね、海外どこも行きませんでした。
あ、そうです。
その代わりね、ある雑誌の仕事で、これはあの三月に一遍ぐらいなんで頻度はあの遠いんですけどもね、東京の今まで知らなかったところに散歩に行くという、
うんうん、
散歩日和っていう雑誌なんですけどね、
はいはい、
で僕は今まで知らなかったところ、横浜の馬車道とかね、
うんうん、
東雲とかね、
うんうん、
豊洲か、
はいはい、
うん、いいとこありますね結構ね、東京、
あ今までそのあんま行ってなかったところ、
僕は新宿と銀座 しか知らないですよ。
それは知らなさすぎじゃないですか、東京。そうですか。あ、そうか。じゃあ、そういう、本当今まで、じゃあ、銀座、新宿以外のところの東京を、
そうです。
今、発見中。
東京ってすげえなと思って。
そうか。じゃあね、でも、それこそ世界中見て回ってきたのに、意外なところに盲点がありましたね、それね。
そうですね。洒落た、青山の店とかね。まあ、六本木はあの昔学生時代皿洗いのアルバイトしてましたんで、
はい、ピザ屋でね、
はい、知ってはいるんですけどね、でも今現在のたくさんの人が集まる人気スポットは知りませんからね、だからおどおどしちゃいますよ行くと
そうか、なかなかこうね新参者な感じだけですよね、そうですか、なるほど、旅のエキスパート椎名誠は東京で新参者だったっていうのはね、
そうなんです、そうなんです
椎名さんといえばやっぱりいろんなところで食べるものも相当すごいですけど、最近食したもので美味しいものなんですか。
まあやっぱり、まあ、さっきの話とつながりますけども、そういう野郎どもとね、キャンプして食ってる時にいろんな発明発見ものを食うわけですよかなり勝負でねで、周り持ちで食事盤なんか僕も結構食事作るんですよ、
はいはい、
で10人前ぐらい作りますからね、ちょっと大変なんですが、キャベツ8個丸ごと蒸しっていうのをね僕の担当でやりましたよ。
キャベツ8個丸ごと蒸し、
これはうちのおっかんに教えてもらったんですけどね、でっかい寸胴鍋にキャベツを芯のところだけちょっと削ってね、で上の方を十字に切って、でところどころにベーコン入れるんですよ。それで、10個寸胴鍋に8個から10個がちょうどいいんですね、大きさによりますけどね、それで、塩を、まあ、ちょっと一振りして、水を3センチか4センチ入れてね、
で意外と少ないですね、
もうキャベツが水出しますから、それで蓋をして、はい、でゆっくり煮る蒸すんですよ、
はいはいはい、
でもうこれはね嵐が来ようが竜が降りて来ようがね絶対蓋開けちゃいけねえぞという村の掟があってね、
なるほど、絶対開けないです
ね、開けてください、はい、もう開けたらもうそいつはもうその日はもう手を縛られてね何も食えないと、それで10分か15分で綺麗に蒸し上がりますよ、
はい、あ結構すぐできるんですね、はい、すぐ、
う
ん、
結構早いですね。
あそうですか。
でこれね本当に一人一個食えちゃうぐらい柔らかくなって、うん、特に新キャベツの時はね、うん、うめえなーってここねみんな声出すぐらいね、ほんとうまいですよ。もう一個はね、これは中国の四川省の成都で実際に食べて教えてもらったんだけども、はい、日本そばとほとんど同じ素材のもんなんで、僕は日本では日本そばを使ってますけども、はい、日本そばを茹でて、はい、で茹で上がったやつにラー油ね、今甘いラー油はいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、あれを例えば丼1杯分ぐらいこう用意するんですよ、うん、でそこに長ネギね、うん、あれを細かく切ってそれでぶっこんで、うん、でかき回してね、うん、でそばにぶっかけて食うんですよ
だけ
これ辛いんですよ。
辛いですね。
辛いけどうまいんですよ。うまいけど辛い
辛いけど
うまい辛いけどうまい
もうまみれてるわけですね。
そうですね。もうヒーヒーヒーヒーながらね
そうですか、じゃあこの2つもうねいつでも実践可能な感じもしますしね、ただキャベツの方はちょっと量が多いからな。
キャベツは、うん、新キャベツにぜひやるべきですね。
これ量が多くなきゃダメですか、8個とか10個とか。
多いご家庭でまあ1個やってもいいかもしれないけど、うん、ダイナミックさは出ないですよね。
ああなるほど、じゃあちょっとね何人分かかなりまとまった量を作るときにこれはぜひっていう感じですか。そうですね。
あと10人いて1人1個ずつ分け与えた時に、うん、そこに損得感情と勝負感情が出るわけですよで残したらかっこ悪いとかねそういうのもあるかもしれないね。
なるほど。お前はこれを食い切れるやつなのかって。
そうですよ。男ならやって
る。男としてキャベツ丸ごと1個、うん、まあでも食えるんですねそれね、美味しいからね、わかりました。ぜひね挑戦したいと思いますラジオ版学問の末、本日は作家の椎名誠さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、ラジオ版学問の末スペシャルエディション、作家の椎名誠さんをお迎えしてお送りしました。椎名誠さん、今回3回目のご登場ということですが、いつまでもエネルギッシュですね。本当にすごい永遠のガキ大将ですけど、最後にご紹介いただいた、ね、料理も、うん、実は前回も、ご紹介いただいたかなという気もありますが、でもそれほどまでに、ね、美味しいものということで、これは 大人数来た時ぜひね、チャレンジしたいですね。それに生き生きと美味しそうに語っていただきます。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問の進めはノンフィクション作家柳田邦夫さんをお迎えしてお話をお伺いいたします。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。